皆さん、ようこそ。司会のスーザン・マットソンです。本日のゲストは、マーク・ロドリゲス氏です。マーク氏はロッキード・マーティンの品質保証担当 LM フェローであり、国際航空宇宙企画9105の執筆チームリードを務めています。マーク、ようこそ。
ありがとう、スーザン。9105についてお話しする機会をいただき、光栄です。本日は私のチームリードたちも同席しています。アメリカス地区リードのジム・リー、アジアパシフィック地区リードのジェフリー・フォー、欧州地区リードのアントニオ・サルダーナ、そして技術顧問のキース・ホルバータック博士です。先週は非常に充実した作業ができましたので、その成果をご紹介できることを楽しみにしています。
ありがとうございます。マーク、IAQG での精力的なご活動はよく存じ上げています。本日は特に9105を中心にお話を伺いたいと思います。IA9105基礎的品質マネジメントシステムファウンデーショナル QMS 企画についてですが、まだご存じない聴衆の皆さん、紹介していただけますか？目的や経緯、そして現在の執筆状況など、まず IA9105が生まれた背景と策定の必要性を生じさせたギャップについて教えてください。
はい。9105は航空、宇宙、防衛、SE、サプライチェーンにおける定位中程度の複雑性を持つ製品サービスを提供するサプライヤーを対象とした新しい基礎的な品質マネジメントシステム QMS 企画です。製品品質に影響を与える本質的な要素に焦点を当て、複雑で過剰な要求事項を排除することを目指しています。
なるほど。では、IA9105は IAQG の他の企画体系の中でどのように位置づけられるのでしょうか。
9001に対する認証取得可能な堅固な QMS の代替手段を提供するものです。また9100とも異なり、ISO 規格の構造から独立しています。つまり、9001や9100が従う ISO 改定スケジュールとサイクルに縛られることはありません。
なるほど。次の質問にすでに触れていただきましたね。この企画の開発背景として、一律適用の限界があるとのことですが、もう少し詳しく説明していただけますか？
はい。そもそもこの企画が生まれた動機の一つは、QMS に対する一律適用ワンサイズフィットオールでは対応しきれないという問題意識にあります。9100は9250のターゲットとなるサプライヤーに固有の要求事項を特定して適用することが難しい側面があります。また ASD 分野の顧客は9100を要求しようとして流下フローダウンしますが、9001や9003といった代替認証を認めることもあります。これらは使用実績があり、受け入れ可能なものではありますが、ワシセロアクセスや可視性の面で9100ほどの機能を十分に活用できないという問題があります。
では、この企画から具体的に恩恵を受ける組織とは、どのような組織でしょうか？
サプライチェーン内で一定の基準を満たす企業が対象となります。具体的には、少量シリーズ品のサプライヤー、独自性、ニッチ性の高い製品を製造する企業、小型製品の図面支給生産メイクトゥプリントサプライヤー、QMS を必要としているスタートアップ企業、そして SE 産業への参入を目指す未認証企業などが挙げられます。
なるほど。相当な調査が行われてきたことは明らかですが、グローバルなステークホルダーからの意見はどのように収集されたのでしょうか？
この取り組みは、AQG アメリカ航空宇宙品質グループの宇宙防衛フォーラムに端を発しています。DCMA 国防契約管理局、NASA ファーといった主要顧客との会議の中で、従来とは異なるこのターゲット層に特化したものへのニーズが示されます。そこで提案書をまとめて AQG に提出しました。支持と信頼が広がる中で、AQG の宇宙防衛フォーラムにも提案し、ジークフリート・プラナー氏とアンドレ・ラクロワ氏が当初からの推進者チャンピオンとして総会でこれを進め、EC 執行委員会に支持の決定を促します。EC の承認後、プロジェクトテンプレートを持って EC に諮り、正式承認を得て9150の作業が開始されました。
素晴らしいですね。ただ、過程では様々な障壁もあったと思います。どのような課題があり、それをどう乗り越えてきたか教えていただけますか？
開発にあたっては9100の IRT 改定タスクチームでの検討内容や結論もコールに入れました。また、NASA、DCMA などの主要ステークホルダーからの意見も収集しました。設計仕様の策定過程では、いくつかの論点が浮上しました。 例えば、設計権限、デザイン、オーソリティを企画の対象範囲に含めるか否か、また定義中程度の複雑性の定義を、組織規模ではなく製品の複雑性に基づいて行うべきという議論などがあり、それぞれ根拠を持った方向性を決める必要があります。また、9150はあくまでも9100の代替ではなく、補完的な規格であるという点も、重要な確認事項です。
では、IA9150 が扱うトピックには、どのようなものがありますか？
現在進めているのは、規格の構造、ストラクチャーの確定作業です。具体的には、主要トピックとその下位トピックに名称を付与し、カテゴリー分けを置いています。この作業はかなり進んでおり、近く規格構造に関する、28日間のバロット投票意見公募が実施される予定です。そこで他のステークホルダーや投票者からコメントやフィードバックを受け取り、今後のシャルステートメントを要求事項として盛り込むべき内容が適切に含まれているかを確認します。
少し話題を変えましょう。今年は AQG ではデジタルトランスフォーメーション、すなわち文書、情報のデジタル化についても議論を重ねてきました。IA9150 はこのデジタル化の潮流とどのように整合しているのでしょうか。
9150は IA9G として初めてデジタルフォーマットを前提に執筆される企画となります。企画の構造は様々なデジタルフォーマットやモデルでの利用を見据えて容易に識別参照できるよう設計されます。ただしサプライチェーン全体でのアクセシビリティを確保するため印刷形式でも提供される予定です。
これまでにも企画の執筆経験はあるかと思いますが、デジタルカーストで執筆するということは、企画の作り方にどのような変化をもたらしていますか？
実際にはむしろ効率が上がっています。マイクロソフトエクセルを使い、要求事項を移行一シャルステートメントという形で単独かつ識別可能な単位で記述しています。これは宇宙防衛フォーラムを通じて顧客基盤からも高く評価されている特徴で、要求事項が何であるかを明確に把握できます。また、企画の構造を組み立てる作業もしやすくなりました。ブレインストーミングで洗い出したトピックを適切なカテゴリーに整理、分類し、重複を排除しながら作業を進めることができています。
最終的には、現代のデジタル環境の中で企画を理解し、整理し、活用するのがより容易になりそうですね。聴衆の多くは、この企画を初めて耳にする方々だと思いますが、他に何か共有しておきたいことはありますか？
はい。企画の構造がより成熟した段階で関心を寄せていただいている方々や参加意向を示していただいている方々に対し、全セクターを横断的にフィードバックを求めていく予定です。28日間のバロットが始まったら、各トピックにおけるシャルステートメントの策定を支援していただける分野専門家、ソニーミュージックエンターテインメントを広く募集します。また、この企画策定プロセスを通じて、今後もケートレビューやアロットが順次実施されますので、ぜひご注目ください。
公開が近づいてきたら、タイムラインなどの情報、IAQG オーグサイトでも共有できるかと思います。詳しく知りたい方は、ぜひそちらもご確認ください。また内容が充実してきたら、ぜひもう一度ご出演いただければと思います。
ぜひ楽しみにしています。
マーク、そしてチームの皆さん、企画策定に向けた個人力に心より感謝申し上げます。リスナーの皆さんも、この新しい企画に関する続報を楽しみにしていることと思います。IA9150 の実現に向けて、チームの皆さんのご検討をお祈りしています。スーさん、マットソンがお届けしました。IA9G クオリティコライズンをお聞きいただき、ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。